メッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第11章20節から26節。聖書は新約聖書後ろの方の89ページになります。マルコの福音書第11章20節。朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。本日はこの箇所より神の誠を祈ると題してメッセージをお願いします。
皆さん、今日の聖書の箇所どのようにお聞きになったでしょうか。ひょっとしたら心に信じて疑わず願い続けたらどんなことでも必ずそのようになるというふうに思われた方もいらっしゃるかもしれないですけど、それは間違った解釈であります。実はこのこと、この聖書の箇所が元でですね、信仰の危機に陥った人がいます。その人はボイドという、アメリカの神学者でありますけれども、若い時に非常に強い、神様との出会いを経験したと言います。ところでとにかく心に固く信じてみんなで祈ればどんな病気でも治るというふうに言われてですね、それでさらに少しでも疑うならば治らないっていうふうに言われたために、ある人が末期のがんで、それでみんなで教会でみんなで祈った。ところがその方は治らずに亡くなってしまったわけです。でその時に、そのことを通してそのボイドという神学者はですね、自分が本当に心から願わなかった、祈らなかったからこの人は治らなかったじゃないかという思いに縛られて、そして自分が持ってたと思った信仰がガラガラガラとこう崩れていくという経験をしたということを書いています。何がどこでどう歯車が食い違ったのか、それは今日のこの聖書の箇所の解釈が間違っていた。それをもとに、その間違った解釈をもとに教えていたということであろうと私は思います。今日はそのことについて皆さんと分かち合いたいと思っています。この箇所はどういう箇所かというと、イエス様がエルサレムに入場なさって、そして夜はベタニアという非常に貧しい村で夜を過ごされ、おそらく野宿だっただろうというふうに思われる。で、夜も食べておられなかった。そういう中で朝、イチジク、葉っぱが茂ったイチジクの木のそばに来られて、実がないかと思って、 ご覧になったけれども、まあ、季節でもなかったので実がついてなかった。でイエス様がこれから後お前の実を食べるものがないようにというふうにこのイチジクの木におっしゃったら、翌日根元から枯れていた。そこでペテロがイエス様に言いました。先生ご覧なさい、あなたが呪われたイチジクの木が枯れました、というわけです。でこの枯れたイチジクの木というのは何を意味するかというと、これはキリストの訪れを知らない、神の訪れを知ることがなかったエルサレムの運命、いずれローマ帝国によって滅ぼされる、そのエルサレムを象徴的に表していると、まあ、こういうふうに言われるわけですけれども、聖書をね、まあ、最初から最後まで丁寧に読むとですね、滅びだけでなくて命の復活をも予告する神というのがエゼキエル書に書いてあるんです。ある箇所だけ読んで説明不足だっていうふうにまあ思う気持ちっていうのはよくわかるわけですけども、だけど聖書っていうのは全体を読んで救われるんですね。一箇所だけ読んで救われるというよりは全体を知って神様の御心を知る、そういうことが本当に大切です。エゼキエル書に何て書いてあるか、この時野のすべての木は主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、枯れ木に芽を出させることを知るようになる。主である私が語り、私が行う、ね、緑の木を枯らし、枯れ木に芽を出させる、枯れた木をもう一度よみがえらせることができる神様がいるんだということを合わせて聖書は語っているわけです。枯れた木のアロンの杖から芽が出てアーモンドの実がなったという箇所が民数記にあります。それもそうですね、枯れた木、枯れてしまった木にから命を芽吹かせる神様がいるということも聖書の中では語られている。でこのことを頭に入れながらやはり読む必要があるわけなんです。ここはでそのことについてはまたちょっと後で戻りますけれども、このここで鍵となる言葉っていうのは神を信じなさいというふうに言われているんですけども、じゃあ信じるとは一体何か、この教会では何度もお話をしてますが、信じるとか信仰というのはヘブライ語でアーメンというのが信仰なんです。アーメンというのはアーメン、信仰というのはエムナーというんですが、このあの前にこの声帯ですね、あああああっていう音がここには実は入ってます。でここにもそれが入ってるんです。で3つの子音であっていうのと、それから M と N というのが共通した語根っていうんですけれども、アーメンと言わざるを得ない真実な方、真実な言葉、真実な命、それに出会うときに私たちがアーメンという、それが信仰、それが信じるということだ。これがユダヤにおけるヘブライ語、もともと聖書が前提としている世界における信じるということなんです。だから一生懸命ね、念じることじゃないんです、念じることじゃないんです。今もテレビ見てるとクイズ番組でもみんな一生懸命念じてますよね、私の答えが合ってますようにって一生懸命こうやってやってる、これが一生懸命信じることではないんです。まあ前にね巨人阪神戦やってて日本テレビのアナウンサーの徳光さんって人が、もうすごい巨人ファンの人がいますよね、あの人が原辰徳が打つときにもう一生懸命こう 原は絶対打つ絶対打つって言ってね、原辰徳は絶対ホームラン打つって一生懸命念じていて、彼は私は信じてるとかって言ってましたけど、それは違うんです。でもそういうふうに信じるということを私たちは思ってるかもしれない、一生懸命念じれば、念じること、それが神を信じることだと思うならば、それはもう全然違う。 ということをまず私たちは知らなければいけない。つまり神様の誠に触れたときに私たちの誠がそれに応える、これが信じるということであるわけです。だからある意味で信じるっていうのは自分でコントロールできないんです。私たちが行う行為の中には自分でコントロールできることと自分でコントロールできないことがあるんです。実は実はじゃない、皆さんも知ってると思いますけども、今日私たちは車で来ました。でいつも最近はずっとですね、礼拝の後私はもうエネルギーを全部使い果たして、それでもう疲れ切って帰るので、帰り車の高速道路を運転している時に眠たくなっちゃうんですね。それで危ないからっていうんで車で来るのを、しばらくやめて、もう基本的にそうしないことにしてるんですけど、今日は礼拝後にちょっとお見舞いに行ったりとか他に行ったりしなければいけないこともあって、私は車で行きたいというふうに言ったんですが、私の妻はそれは危ないんじゃない、大丈夫なのっていうふうにこう言うわけですね。で眠たくなる、絶対今日は眠たくならないからって約束できますか？残念ながら約束できないんです。眠たくなるかならないかっていうのは自分でコントロールできないからね。じゃあ明日は、ね、うち掃除かけとくから約束するよっていうのは、これは約束できるんです。明日はちゃんとお茶洗うからねとかっていうのは約束できる、自分でコントロールできる行為だから。だけど眠たくなるっていうのはどんなに自分でコントロールしようと思っても、それはコントロールできないんで、じゃあ今日は礼拝の帰り絶対眠たくならないって約束するか、全く虚しい約束になってしまうわけです。それと同じように神様を信じるってことは、神様の誠に触れた時に私たちの誠が応えることで、神様が触れてくださった時に私たちの誠が応えることであって、私たちは残念ながらコントロールできないんです。でここで神を信じなさいというふうに訳されている言葉なんですが、いくつか調べました。これはさっきも言ったように強く念じる、神様こうしてくださるはずだと言って強く念じることではありません。ヘブライ語に最も近いアラム語訳の新約聖書というのがあるんですけど、それを英訳になっているものがあって、それを調べたりすると、神の真実があなた方の中にあるようにって、そういう意味で訳している。さっき言ったのと同じですね。神様の真実に触れるときに私たちの真実が応えることが信仰で信じることである、そのそちらの理解に立っているわけ、理解というかそれがもうセム語というかヘブライ語というかそちらの方の世界なわけですね。神の真実があなたの中にあるようにっていうふうにイエス様もおっしゃった。あなたの中に神の真実がこう入れられるようにっていうか、あなたの中に神の真実があるようにイエス様もおっしゃったというふうに訳している。で加藤恒明という非常に有名な神学者牧師がいますけれども、その人の説教書を読むと、やはり神の信仰を持て、神を信じるじゃなくて神が信仰しておられる、ちょっと変な感じですけども、神の信仰、イエス・キリストの信仰、それを持て。で岩波訳の新約聖書というのでそれはね、実はこの歌詞は二通りに理解することができるということで、一つは神への信頼を持てというふうに訳することもできるけれども、もう一つの解釈は神の真、誠、神の誠を持て、つまり神様の誠があなた方の中に入ってくるときにあなたは信じるものとなるという、そういう意味で捉えているわけなんですね。でこれ非常に重要なんです。神様の誠が私たちに触れてくださるとき、神の誠が私たちの中に入ってくるときに私たちは信じるものになる、これが大前提。だから
イエス様はここで誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れ、
絶対不可能なことですよね。絶対ありえないようなこと
であっても、それを心の中で疑わず、ただ自分の言った通り、これは告白した通りということです。自分が何でも自分が好きなように言うということじゃなくて、神の真実に触れられて告白する、そのようになると信じるならばその通りになるっておっしゃった。これは自分の思い、ね、自分の願いを強く持てばということではなくて、神の誠に基づく告白であるわけです。でさらに言われます、だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになる。祈って求めるもの、
私がですね宝くじ買ったとします。で、神様この宝くじ当て私にください、当ててください、そしたらこんなにいいことがあなたのためにできますって、どんなに心に願ってですね受けたとし信じたとしても絶対外れますね。そんなこと皆さんも言わなくても分かってると思いますけども、そんなことではないわけです。イエス様がこの時神の真、神の誠として受けておられたものは何か、イエス様もうあと数日で十字架にかけられようとしておられるわけです。イエス様これは自分のことを語ってらっしゃるとも言えるんです。自分に与えられた神の誠、自分がそれにどう答えるのかということをイエス様ご自身が語っておられるとも言えるわけですね。それは十字架の死と復活です。神様の誠としてイエス様はそれを受けておられて、全人類の罪の贖いと悪魔罪の贖いをなして、ね、罪の贖いをなす、そして悪魔との戦いに勝利すること、それが神様が誠をもって自分に触れてくださって、自分の誠をもってそれを行う、これがイエス様が命を懸けてなさったことですよね。言うならば自分自身が枯れた一軸になるんだ、一軸だけを呪ってそれを枯らす、命あるものを枯らすなんてイエス様って愛のない方ですねって言われたこと私あります、聖書の勉強会で。そうじゃないんです、自分自身が枯れた一軸になるんだっていうふうにイエス様はおっしゃってる。全人類の罪の贖いのために自分が枯れた一軸になる、しかしその枯れた一軸に命を芽吹かせる神様がいる、それがイエス様が神様から受けた誠であったわけです。でそれを信じて疑わずに行われたのがイエス・キリストでありました。だからここで次の2つを区別することは非常に重要です。神の誠から来る祈りなのか、祈りと人の願いというのは全然違うんですね。で、人の願いに関してはパウロはピリピ人の手紙の中でこういうふうに言っています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますというふうに言ってます。何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい、そうすればそれらは叶えられますって言ってないです。言ってないです。あなた方の心が守られるというふうに言って、それが人の願いからの祈りなんですね。それに対して神の誠から来る祈りっていうのは必ず実現する、これがイエス聖書が言っていることであるわけです。さっき一緒にローマ人の手紙やりました。私たちは何と祈ったらいいかわからないのですけれども、御霊自ら 異様のないうめきを持って私たちのために取りなしをしてください。御霊自らが私たちにどのように神の誠を祈るということはどういうことなのかということを取りなしてくださっているというふうに言って、だからね、イエス様が誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになるって言われたことは、神の誠から来る祈りのことを言っている。私の小さな経験ですけれども、私は、イエス様に大学の4年生の時に出会いました。そしてその時に2つのことを祈った。一つは、エノクが神と共に歩んだと言われるように、私の全生涯においてあなたと共に歩むものをあらせてくださいというのが一つの祈りでした。でもう一つは、私を南の島に使わせてくださいという祈りだったんです。で、私はそれは多分神様の誠から来た祈りだったんだろうと思います。で、私はもう何度も話しているので詳しくは話しませんけれども、私はその後結婚して、そしてオーストラリアに留学した時に、パプアニューギニアの言語の世界的な権威の先生からニューギニアに行くことを私は勧められました。ニューギニアに行って言語を研究するように勧められた時に、あ、神様は導いてくださっているということを感じました。そしていろいろで研究ビザを申請したんですけれども、なかなかビザが下りなくて、もう行くの諦めなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っ、頭理性ではそう思うんですね。もうニューギニアに行くことを諦めなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってる。でも心は、いや絶対そんなはずはないと思ってるんです。頭ではもうこれはニューギニアに行くのを諦めて日本語の研究に戻らなきゃいけないんじゃないか、そうじゃないと期間内に博士論文書けないよねって頭で思ってる。だけど心の中では、いやなんかおかしいなと思ってるんです。でどっちを信じてるかって言ったら、おかしいな、これ神様導いてるんじゃ、神様の御心じゃだったらそうなるはずなのになっていうふうに思ってる。信じて疑ってないわけですよ。でそうするとそこで夢を見るわけです。で神の人が夢に現れて私にその夜言ったんです。日曜日の朝言った、理想を思い浮かべることが大切、そうすれば必ず実現するって言われて、そして次の日曜日、月曜日の朝パパニューギニア大使館に行って現地のパンフレット写真手に入れられるものを全部もらってきて、そして目に浮かべて、神様ここでこういうふうに言語研究をしながらイエス様を伝える、その姿を目に思い浮かべて、神様こうしてください、これがあなたがなさせようとしておられることですねっていうふうに言って祈ってたら、すぐにビザがもらえるようになる。でニューギニアに行くわけです。でも1回目のニューギニアの伝道はもう本当に大変で、もう本当に大変で、もう二度と来たくないと思った、そのぐらい大変でした。で2回目本当は行かなきゃいけなかったんですけども、2回目はもう行かないことにしようって、絶対行きたくないと思ってるんですよ。私は頭では絶対行きたくない、だけど心の奥底ではいろいろと困難なところを通して、困難を覆して神様が導いてくださったってことは非常にたくさんあった。で心の奥底では本当は神様私をそこに導きたいと思ってるんだよなって思ってるんです。嫌なんですよ、行きたくないんです、行きたくないんだけど心の奥底ではそれ信じてるんですよ。なんでかって、神様の真実に触れた時にそれが私の心の中に入ったから。でもう2回目にニューギニアに行かなくても済むようにいろいろ算段をね、こと整えていってるうちに、周りの状況が私がもう一度ニューギニアに行かなければいけないようにこう変わっていくわけです。神様はそうやって導いてくださる。で 心の中で信じるっていうことと、頭でこうしたい、こうだったらいいのになって思うってことは必ずしも一致しないですよね。私はもう二度とニューギニア行きたくなかったんです。本当に行きたくなかった。苦しかったから。殺されるかと思ったこともあったし、だけど心の奥底では、いや神様はの身思いは違うだろうな。で、なんでそう思うかって言ったら、神様の誠に触れたからです。若い時に神様が誠を持って私に触れてくださった時に、私が答えた。それは変わらなかった。どんなに自分自身でやめようと思ってもやめられない、そのような導きがあるわけです。また立って祈るとき、立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の天の父もあなた方の罪を許してください。これ立って祈るというのは祈りの正式の姿勢だったわけです。今はキリスト教会ではみんなこうやってね、うつむいてこういうふうに祈ることになっていますけど、もともとは違うんです。もともとはどういうふうに祈ってたかというと、こうやって祈って立って、これが正式の祈りの姿勢だったわけです。だからこうやって祈ったらいいと思うんです。私たちもここでやるのはちょっといきなり恥ずかしいですから、まず家でやってみるっていうのはいいと思いますまず家で誰もいないことを確認してからですねでやってみたらいい。で、祈るということは神の誠に触れることです。神の誠を祈ることです。その時にね、人の罪を許す神の愛と誠に私たちは触れるんです。だから許しということと誠ということがここで合わせて語られているわけなんですね。人の罪を許す神の愛と誠に触れるときに、そのときに自分の誠が答えるわけです。あの人許してないなかった、あの人を許してなかったなというふうに思う。それは神様の誠に触れられるから、私たちはそれが分かるわけです。私たちも許すものとなる、そして共に神の許しを受けるものとなるのです。神様がなさることっていうのは私たちにはわからないことが多いです。もちろん私たち今日の話を聞いて誤解していただきたくないんですけれども、じゃあ願い事に関してはそんな一生懸命願っちゃいけないのかなとかって思ってはいけないんです。それも願わなきゃいけないんです、実は。で、なぜかというと、私は私だけじゃないですけども、聖書にも書いてあります、聖書に書いてある通りですけれども、私は病気の人のためには一生懸命祈ります。もう必死で祈ります。そうあるべきです。そして特に神様の許しもないのに悪霊が悪さをしている時がある。そういう時にはイエス・キリストの名によって悪霊と対決する必要があります。そしてそれが病気を引き起こしている時には、その悪霊とイエス・キリストの名によって対決してその人たちを癒していく、それも私たちの祈りに与えられている働きです。だからそれは私たちは一生懸命祈る必要がある。信じて、信じてっていうか、もう本当にそれはイエス・キリストの名によって戦うということは私たちは与えられていることです。だけど神様の許しの中にある、神様どうしてこういうことが起こるんですかっていうようなことがある。 で、そういう時に関して私たちどんなに声を張り上げて祈っても動かないということはあるのです。また私は出会ったことがなくて、実は今週会うことになっていたある牧師がいます。インターネットで出会った方でありますけれども、私のことを非常にこう気に入ってくれてですね、励ましてくれて、そして私がその人の本を買った時には、榎木先生にそんなたくさんお金払わせるのはもったいない、申し訳ないとかって言って商品券を送ってくれるような人で、今週会うことを私は非常に楽しみにしていました。しかし昨日朝その先生から連絡が入りました。娘が事故で脳死になった。祈っていてほしいという連絡がありました。私はそのメールを受けた時にも本当に涙が止まりませんでした。神様、どうか天から下ってきてください。この先生のお嬢さんを抱きしめてください。この先生を抱きしめてください。奥様を抱きしめてください。ご家族を抱きしめてください。それ以外のことは祈れない。どうしてこういうことが起こるのか、それは私たちには分からないです。神様の御手の中にある。しかし私たちは信じるんです。枯れ木に命を芽吹かせることができる神様がいるっていうこと、必ず永遠の命の中に握ってくださっていて、復活の時に私たちをみんなイエス・キリストに連なる者たちをよみがえらせてくださる方がいるということを私たちは知るんです。それは神様の誠が私たちに触れてくださるからです。神様の誠に触れられるときに私たちはそれを信じるものになる。誰が何と言っても、いや神様は枯れ木に新しい命を芽吹かせる方だ、私たちを復活させる方だ、心の中に信じて疑わない、そういう誠が私たちの中に与えられていく、そしてそれは必ずそうなるのであります。お祈りしたいと思います。天のお父様、あなたの誠をもって私たちに触れてください。主を呼んでください。私たちは答えます。あなたは誠をもって、あなたが誠をもって呼んでくださるとき、触れてくださるとき、私たちは誠をもってあなたに答えることができます。主よ、あなたの誠を祈る者と私たちをしてください。どう祈ったらいいかわからないとき、聖霊なる神様、私たちを助けてください。神様、どう祈ったらいいかわからない私たちを助けてください。あなたの誠は必ずなる、そのことを
本当に心の中に信じて疑わない、あなたの信仰を私たちの中に置いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。